みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、8月20日夏休みももう終わりですが、まあ、今年は私の周りでも久しぶりに海外旅行に出かけたという話をよく聞くようになりました。
そうですね、だいぶお盆の時にね、はい、海外行かれた方もいるし、またインバウンドもずいぶん増えてきましたからね。
そうですよね、まあ、周平さんはそう長いお休みを取るのは難しいかと思いますけれども、
はい、
今日はどういったお話になりますか。
実は先月7月なんですけれども、
はい、
海外の話でいうと香港とベトナムにですね、県の職員と一緒に出張してきましたので、
はい、
今日はその香港とベトナムの仕事の話をさせていただければと思います。
はい、お願いいたします。
まず香港なんですけれども、実はですね、香港っていうのは、
はい、
すごい親日で、しかも新和歌山なんですね、
はい、
で8月になってだいぶ変わってきましたけど、7月まではですね、インバウンドで、和歌山に来る外国人の中で、
はい、
一番比率の高いのが香港の方だったんですね。
そうですか、は
い、まあ、コロナ後の一部の期間だけ取るとということなんですけれども、
はい、
でこれはですね、実はEGL ツアーズっていう香港でかなり最大手の旅行会社があるんですけどね、そこの袁文英社長、袁さんって僕ら呼んでるんですけど、
はい、
そこの、旅行会社が、和歌山のツアーを組んでくれてるんですね、長い間。
で
和歌山の観光大使を10年やっていただいてて、
はい、
まあ、今回感謝状もお渡ししたんですけれども、
で
その方が必ず関西へ来る旅行の、まあ、パッケージ商品じゃないですか、
はい、
その中に和歌山の観光地を組み込んでくださるもんですから、自動的に香港の方が和歌山県に寄っていただくということになってましてね、
はい、
それからもう一つは現地の食品輸入商社の味の珍味っていうですね、会社にも行かせてもらったんですけど、ここもですね、和歌山の産品をすごく大事にしてくださってて、
はい、
本当にね、ありがたいことなんですけれども、ここのですね、今トップの方がデニスさんっていう方で、
はい、
この方はお母さんが日本人で、お父さんは香港の方なんですけれども、だから日本で働いたこともあって、ホンダ関係の仕事もされててね、日本語も堪能で、
はい、
ですごくね、和歌山に思い入れがあって、和歌山の産品を売ってくださってるんですよ、でそういう意味で香港に実はそごうデパートがいましてね、そごうって名前はそごうなんですけども、はい、経営者はもうすでに香港の方に変わっているんですけれども、うん、現地でも大きなデパートのデパ地下でですね、
はい、
和歌山フェアをやっていただいてまして、それを見に行ってきたんですけども、
はい、
でもちろん桃ですね、7月ですから、時期的に桃が中心でしたけれども、もちろんみかん、ハウスみかんも出てましたし、それから野菜ですね、
はい、
和歌山の野菜がですね結構売られてました、
そうなんです。
だから小玉スイカですね、
はい、
それから梅干しなんかの加工食品も売れてるんですけど、うん、なかなか梅干し酸っぱいもんですから、
そうですね、
もう一つね、香港の方に受けないらしいんですけど、梅酒はすごく売れてます。それでこのデニスさんがとても我々に助かるのは青梅ですね、
はい、
青梅を直接売ってくださってるんです。
あ、はいはいはい、
しかもそれを冷凍してね、冷凍した青梅はシロップにしたり梅酒にするのに味が出やすいんです、
はい、
ところがなかなか香港の方が家で梅酒を作ったり梅ジュースを作る、梅シロップを作るっていうのは慣れてないので、それをこのデパートの地下でセットで冷凍の梅とそのレシピを書いて、
はい、
同じようにこうセットで売ってくれてましてね、で彼はね、ともかくその梅酒とか梅シロップを家庭で作るような文化を根付かせたいということでね、
うん、
はい、ものすごくもう何年でもやりますというところです。まあ、そういう意味で大変ありがたかったし、あと香港貿易発展局っていうところが ありまして、はい、そこの、総裁がですねマーガレット・ホーンさんっていう女性の総裁なんですけども、ここはですね、協定書を結んでるもんですから、ここにも行ってきまして、でここがまあブックフェアという、まあ、香港でも1人を争う100万人集める、はい、イベントがあって、そこにジャパンパビリオンっていうのがあるんですけど、
はい、
そこの和歌山弁ブースにも行ってきました、でそこで和歌山の観光の案内とかをするということで、非常に、まあ、香港っていうのは新和歌山ということで、まあ、それで行ってきました。それからベトナムの方なんですけど、
ベトナムにも行かれたんですね。
はい、7月の末にですね行ってまいりました。でこれは実はですね南紀白浜空港、
はい、
今随分お客さん来てくれてますけども、国際線っていうのがですね、
はい、
まあ、ないわけですけれど、コロナの前は、はい、チャーター便でですね、
うん、
韓国とか、それこたまにロシアとか飛んでたんですね。
そうでしたか。
これをですね今回ベトナムのベトジェットっていう、まあ、LCC の、
はい、
航空会社なんですけども、チャーター便を飛ばしてくれたんですね、でそれが、まあ、5年ぶりということ で、
はい、
でかつ南紀白浜空港は国際線ターミナルは作ってあったんです。でそれはコロナの間使われなかったので、国際線ターミナルを使った第1号で、
はい、
5年ぶりのチャーター便で、南紀白浜空港とベトナムのダナンを往復してきました。で私もそれに乗って行ってきたんですが、
はいはい、
で目玉はですね、行きの飛行機にもちろん関係者、県会議員の観光議員連盟の皆さんと、それからビジネスマッチング、ジョブフェアもするもんですから、
はい、
そこの企業関係者、
うん、
それから和歌山県の高校生、青少年交流をするということなんで一緒に飛びました。で来る時のベトナムからの便にもベトナムの高校生が乗ってましたね。
あ、
それでベトナムの高校生も和歌山の高校生と交流する、そういうイベントを組みましてね、
はい、
行ってきました。それで最初に行きましたのがねダナンなんですね、
はい、
でダナンのダナン市っていうのは大大きい市なんですけども、そこ の、 人民委員会っていうのが、まあ、共産党が中心の国なので、ダナンの人民委員長とも会談をして、まあ、ダナン市とも何か協力できないだろうかということでですね、
はい、
やってきました。それで今回、まあ、知事の私と県議会議長の浜口大志先生と、まあ、これツートップで親睦深めてきたわけですけど、実はなんとダナンっていう、まあ、ちょうどベトナムの真ん中あたり、ベトナム南北に長
い
地位なんですけど、
は
い、真ん中の観光地ですね、ダナンっていうのは今そこにですね、実は和歌山の鰹節工場が37年前から進出してたんですね、
はい、そんな前から。
そうなんですよ。でそれ僕聞いてたのでぜひそこは視察したいということで行かせていただきました、花尻孝之さんという社長さんがずっともうベトナムダナンで、住み込みみたいな形で、
はい、
やってらっしゃるんですけども、でしかもねやり方が、薪を使って、手火山式って言ってですね、
はい、
手と火と山っていう江戸時代からでやってた古い製法で、これ日本でもやってるとこほとんどなくて、で他はやめちゃうだろうから、おそらく日本の手火山式の蒸す方法っていうかいぶる方法が残るとしたらベトナムになってしまうんじゃないか、
はい、
いうことで、まあ、喜んでいいのか悲しんでいいのか分かりませんが、そこを見に行ってきましたね、すごいでしょ37年前から。で鰹節っていうのは和歌山発祥ですからね、
はい、
これ案外知らないんですけど、
だ
和歌山発祥の鰹節をダナンで、まあ、40年近くやってくださってる、すごいとこでした。それからハノイへ移りまして、
はい、
実はベトナム政府とですねいろいろ協定書を結んでおりましてね、それで商工省、まあ、産業振興の、省ですけれども、ここは2018年に協定覚書を結んでまして、2021年に更新したばっかりなんですけども、まあ、お互いその協定書に基づいてビジネスマッチングとかしていきましょうということでした、
はい、
それから外務省行きましてね、外務副大臣のグエンミンブーさんが実はですねベトナムの中の県ですね、これ、まあ、省っていうんですけど、はい、ランソン省、ソンラ省、バクニン省っていうIT が進んでたり、あるいは観光地で和歌山とよく似たような割と田舎の省と、マッチングしてくれましたね、
はい、
それぞれ省の代表が来てくれて意見交換をしてきました、で何か協力できないだろうかということで、これをまあやりましょうということで、ランソン省、ソンラ省、バクニン省ともこれから協力しましょうということが、ベトナムの政府の外務省の仲立ちでできました、それから観光省、文化スポーツ観光省っていうのがあるんですけれども、ここでは初めてですね、覚書を協定書を結んできまして、で今回その和歌山県とベトナムの高校生の相互訪問なんかがちょうどスタートでいいですねと、それからまあ観光プロモーションをするときにお互いに協力しましょうということで、協定が結べました。これは最大の成果だと思います、それからね、結局今人材不足でしょ
う。そうですね、
和歌山の企業に行っていただいてジョブフェア2023というのをやりました。それは和歌山の企業とベトナム側の大学、それから送り出し機関の皆さんと、いわゆるフェアをやりまして、労働条件の改善をやりますから来てくださいと、いうことで、まあ、かなり来てくださるような話も、出てきましてね、これも良かったなと思ってます、それからベトナムには、厚生労働省に似たところで、労働傷病兵社会問題省っていうのがありまして、こことも協定を結びましてね、ベトナムから和歌山県に人材を送り出す、あるいは受け入れるという覚書を結ばせていただきました、これもなかなか今日本も韓国や台湾に比べて賃金が安いですし、円安でですね、なかなかアジアの方も来てくれないんですけど、ベトナムもハノイとかホーチミンはかなり給与水準上がってますけれども、田舎の省であれば来てくれるということで、こういうものも結びまして、人手不足を解消し、仲間としてね、我々仲間として受け入れていくということで、人権を守りながらねやっていくということで合意ができました。それから農業農村開発省にも行きまして、ここも覚書がもともとできてますの でみかんの輸出がね一昨年から始まって、一昨年和歌山のみかんが2トン、去年が20トン売ってるんです。
だから
今年はもっと売りましょう、それから風煙省っていう田舎の省がありまして、和歌山とよく似てるんですよ、みかん作っててマグロが取れる。
あ、そうですか。
人口も同じぐらいでね、そこの大学と和歌山親愛大学がオンラインで日本語教室をやるということになりまして、そこの発足式に私も行ってきました、面白いでしょう。日本語を教える先生がいないんだそうです、風煙大学には。だから親愛大学の辻先生がオンラインで教えると、でそこで資格が取れるということ で風煙省ともいろんな、交換をしましょうということでスタート始めて、風煙省の企業関係者ともですね、協定はまだこれからですけど何かいいことできませんかという意見交換を行って、いずれ協定ができればなということで、盛りだくさんな、ことができてきました。
ありがとうございます。7月に香港そしてベトナムに行かれた際のお話を詳しくお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。